をどうぞお聞きします。皆様、使徒の働き10章、9節から23節となります。新約聖書で第2版の文字の方は226ページ、3番、第3版は247ページとなります。の働き10章9節から読み出します。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペトロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると手が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や羽物、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペトロ、さあほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペトロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。このことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペトロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時、コルネリアから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペトロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペトロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペトロはその人たちのところへ降りて行って、こう言った。あなた方の訪ねているペトロは私です。どんなご用でおいでになったのですか？すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリアという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペトロは彼らを中に入れて泊まらせた。明くる日、ペトロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。神が清めるという題で、小沢先生にメッセージを取り付けていただきます。
メッセージに入る前に、皆さんにお知らせをいたします。週報にも書いてありますけれども、クロス、幸子姉妹のご主人、クロスのりお兄弟のことについてお知らせをいたします。 これすいません、私急いで印刷したものですからちょっとミスプリントがありますけれども、クロスノリオ兄弟は、5日ではございません、6日になります。6日に新興国博をされ、7日に病床宣言で昨日ですけれども受けられました。木曜日の夜にクロス姉妹からお電話がありまして、牧師と会ってもいいですということをご主人が語ったということで、それで翌日金曜日夕方、伺いました。そこではしっかりとはっきりと明確に、イエス・キリストを信じますと告白をされましたので、当初は、今日ですね、今日の午後病床洗礼という形を取りたい取ろうということで皆さんの間では、すぐに決めたのですけれども、私がその後帰ってから主人の方から言われまして、かなり体調が悪い方向に変化しているということ で急遽昨日土曜日ですけれども朝9時半に病床宣言するということですぐに決めました。で、すぐに慌ただしく決まったものですから全員の皆さんにはお知らせする時間がありませんでした。本当に近くの方だけに声をかけまして、来られる方は来ていただければということを連絡したところ、私を含めて10名の方が来てくださいまして、病室には全員入ることはできませんでした。主治医の方から3人までということで、私と妻と仲良し姉妹、役員の仲良し姉妹が3人、そして他の方々は、談話室で、そこで祈っていただくという形で、洗礼式を行うことができました。本当に感謝であります。なおしかし今、クロスノリオ兄弟は病の中にあってで戦っておりますので、お祈りに覚えていただければと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちこの主の日の朝御前に招かれ、あなたの御声を聞こうとしております。主ご自身が豊かにお語りくださいますように、クロスノリオ兄弟の上にも、そしてそばにおられる幸子姉妹、そしてお嬢様の弥生姉妹の上にも、あなたの励ましと、また慰めと、また、あなたの信仰を失うことのない、そのあなたの強めがありますようにともお願いいたします。とときを見て委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入ります前に、いつものことでありますけれども、これまでのあらすじというんでしょうか、それを少しだけ振り返ります。墓に葬られましたイエス様は3日目によみがえられまして、40日間、お弟子さんたちにその姿を現してくださいました。そしてその天に上げられる直前でしたが、イエス様は弟子たちにこのように語りました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言われてからイエス様は手に挙げられていきます。そして、約束の通りに、それから1週間経ったときに天から聖霊が下りまして、その日エルサレムに最初のキリストの教会が建てられました。そしてやがてエルサレムだけではない、地方の人たちも信じて救われる人たちが起こされまして、次々と地方にも教会が建てられていきます。そのようにしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土においてあなた方は私の証人となりますという、そのイエス様の御言葉は成就していきました。しかしまだなお、その最後に語りましたおよび地の果てにまで私の証人となるというところ、言い換えれば外国の人たち、異邦人の人たちも イエス様を信じていくんですよというところにはまだこの時点では実現しておりません。でいつそれが実現していくのかっていうのがちょうど今皆さんが開いているこの10章のところにそのことが書かれております。まあ、話の発端はどこから始まるかといいますと、イスラエルの、国の地中海沿岸にありましたカイザリアという美しい港町があるんですけれども、そこに、駐留しておりました、ローマ帝国の軍人コルネリオが、不思議な経験をしたということが発端でありました。この人は、ローマ帝国の人ですから、ユダヤ人にしてみれば外国人であります。けれども、この人は、地元の人に溶け込もうということもあったのでしょうか。ユダヤ教を信じまして、それも形だけ信じるということではなく、律法に従って施しをし、そしてまた毎日の祈りも欠かさない。そのうちに、徐々に地元のユダヤの人たちもその姿を見て、非常にこのコルネリオを信頼していった、そういう人でありました。で、このコルネリオがいつものように祈っておりましたら、不思議なことに御使いが現れまして、ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさいという声を聞きます。ヨッパというのはこのコルネリオが行ったカイザリアから、今で言えば車で1時間ちょっとぐらいでしょうか、地中海の沿岸海岸沿いに走っていく、そういうところにあります。でそこにシモンという人がいるから、その人を招きなさいという声を聞くわけです。でもそれが一体どういうことなのか、コルネリオはその時説明を受けていないですね。とにかく呼べということ。しかしこれは単なる聞き違いではない。やはり神様が自分に語ってくださったと信じて、コルネリオは自分の3人の部下、この人たちも信仰を持っておりましたけれども、3人の部下を呼んでこのシモン、またの名をペ、本名はペテロ、本名じゃないですね、ニックネームがペテロですけれども、ペテロのところに使わすことになった。これが前回までのあらすじであります。で今日の箇所は場面は変わりまして、その相手の方のペテロの視点の方に変わってきております。ペテロはもともとはエルサレムにとどまっていた人でありますけれども、この時は、地方にいろいろと教会が建てられていきまして、使徒という立場でありますから、その新しく建っていった教会を回りまして、指導していった、あるいは祈って励ましていったという、そういう働きを今しております。でこの時はそういう巡回の途中でヨッパという町に寄りまして、でそこの町にいた川なめ市のシモンという人の家に宿泊をしておりました。前回も申し上げましたが、昨年イスラエルに行かせていただいて、この家を見ることができました。まだ本当にちゃんと人が住んでいる状態で残っております。ですぐ海岸の近くにありましたので、彼はこの後、昼の祈りの時間になって屋上に登ったとありますけど、確かに屋上があって、そこからは非常にきれいな地中海の海を眺めることができました。でペテロはその祈っている最中にお腹が空いてまいりました。で下では食事の準備はしておりましたけれども、どうも時間がかかるので、さあどうしようかなと思っているうちに、彼は、ここでやはり幻を見ることになりました。それは、空から大きな色布のようなものが降りてまいりまして、その中にいろいろな動物が入っているという、不思議な光景であります。で何だろうと思って、いたら声が聞こえてきまして、 ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえてまいりました。お腹が空いてどうしようかなと思ってたら、これを食べろという、いう声が聞こえてきた。ペテロっていう人はもしかして食いしん坊だったんだろうか、あるいは神様も、こういうお腹が空くとこういう形でいろんなことを語るのかな、ちょっと面白いなとは思うんですけれども、しかしペテロにとってはこれは笑い事ではなかったようであります。非常にそれを見て驚いてしまいました。というのは、その敷布のようなものに入っていた動物たちというのは清くない動物たちであったからであります。それでペテロは14節でこう言います。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言います。で、清くないものは食べてはならない、これはユダヤ人であればもう小さな時から徹底的に教え込まれていることであります。ですからある日突然それをやめまして、これを食べなさい、食べていいんだよと言われても、はいそうですかとこう素直に答えることはできないんです。で、私たちはこの清くないもの、そういう食べ物があるんだろうか、ここを読んで少し不思議に思うかもしれません。清くない食べ物って何だろうか、気持ちの悪いものだろうかとかですね、今いろんな虫を食べるっていうのがある一部では流行っているようでありまして、こんなものも口に入れるのも、もう考えたくないっていうものを食べる人たちがいるんだそうですが、そういうのを見ると、ああいうものは気持ち悪いから清くないのかなと、そういうふうに考えるかもしれませんが、しかしそれはやっぱり聖書の中できちんと定められております。清くない動物とは何であるか、興味のある方はレビ記の11章というところを開くと、その清くないもののリストがたくさん載っております。で、例えばどんなものがあるかと言いますと、皆さんには非常に馴染みの深い豚という動物がおります。で、聖書においてこの豚というのは清くない動物だから食べてはならないというふうになっていますね。で、なんで清くないのか、聖書に書かれているのは、豚は蹄が分かれていて、その上、牛のように反芻しないので、だから汚れているんだって書いてありますね。だから食べてはならない。なぜ蹄が割れているとダメか、なぜ反芻しないとダメなのか、その理由は書いていないんです。 とにかくこれは汚れているから食べてはいけないとなっています。それでユダヤ人たちはこの豚は食べないというわけですね。理由は分かります。しかし神様が決めたことですから、それに従うということで、ペテロもこの律法を守ってきたわけです。ところがある日突然、豚も食べていいんだよ、食べなさいと言われるわけですから、これはもう戸惑ってしまいます。主よ、それはできませんと、断ってしまいました。ところが神様はこのいうペテロに対して今度は15節で、すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。で、こういうことが3度繰り返されたとあります。ということはペテロは、これを語っているのは神様ですけれども、神様がこれを食べなさいと言っても素直にはい食べますと言えなくて、3度もいや食べられないと断ったと書いてあります。神様がこうしなさいと語ったのですから、納得するかどうかは別にして、とにかく神様には従わなきゃいけない、素直に従うべきだと思う方もいらっしゃいます。そうすべきかもしれません。 けれどもペテロはどうだったか。ペテロは使徒という立場にあります。そしてまた教会を指導する人でもありますから、クリスチャンの模範となるべき人でもあります。ペテロも自分に語ってくださっているのは神様であるということは分かっています。ですからこれを食べなさいと言われて、あ、分かりました、じゃあ食べますと、まあ、答えなきゃいけないと頭では分かったかもしれませんけれども、体では言うことが聞かなかった。どうしてもそれはもうなんか口に入れるのも自分はもう気持ち悪いという、おそらくそういう感覚だったんだと思います。もう子供の時から徹底的に教え込まれていますので、そういうものをいきなりこれはもう OK だよって言われても変えられないんですね。まあそういう感覚、実は私たちもどこかで持っているんだと思います。まあ、どういう例がいいのかなって、まあ、ちょっと考えたんですけども、これがふさわしい例かどうか分かりませんけれども、例えば日本の文化で育った人ですね。で、日本人には昔から来ている和服というものがあります。で、まあ、もう日本人だっていうか和服を着る人であれば、まあ、常識としてどういうふうにそれを着なきゃいけないかということはやっぱり子どもの時から教えられるわけですね。襟の順番をどういう襟を どっちが先にこうそちら側に出ていくのかということはこれはもう決まっているわけです。これを逆にしたらとんでもないことになる、まあ、左前という言葉がありますけれども、襟の順番が決まっている。で、例えばこれを結婚式とか非常にお祝いの席に逆にこう襟をこう逆の方向で順番で合わせて、着ていったならどうなるか、まあ、そういうことはあまり私目にしたことはないんですけども、おそらく大変なことになるんだろうと思います。まあ、お祝いの席が台無しになるっていうぐらいにして、まあ、かなり叱られる。いや、あなたもうそんなもう絶対早くここに入ってこないでくださいって言われるぐらい大騒ぎになることなんだろうと思います。まあ、それぐらいもう和服を着るっていう時は私たちは注意をしなくてもいい。ところがそれがある日このペテロが言われたように、いやそれはもうどっちでもいいですよ、逆の方向で OK ですって言われてもですね、とても怖くてそんなことはできない、何言われるかわからない、というそういう感覚が体の深いところに、まあ、染みつくものなんだと思います。まあ、ペテロがここでどうしてもそれは食べられないというのはもう体に染みついたそういう感覚であります。で、そういうことが3度繰り返されて、その幻は見えなくなりました。一体これは何のことだ。まあ神様って不思議ですね。まあ、これを実はこの後、3人の兵隊がローマ兵が来て、そのローマ兵たちと一緒にコルネリオのところに行きなさいということを表している幻だったんですが、ペテロにはそういう説明がないわけです。ただこの清くないと思っていた動物はもう清いものになったので、あなたは食べなさいと言われる。それで終わったわけですので、一体どういう意味なんだと、まあ、思い惑っていたと書いてあります。まあ、あまりにもお腹が空いていたので、まあ、こんな夢を見てしまったのかなとも考えたかもしれませんが、いや単なる夢ではない、どうも気になってしょうがない。でもその幻の意味がペテロに今わからないんです。まあ、そうやって何だろうかと考えているときに、下から何やらガヤガヤと声が聞こえてまいりました。誰かがこの川なめしシモンの家を訪ねてきました。そして、その声は、ここには、ペテロと呼ばれるシモンという人は泊まっていませんかという、まあ、そういう声であります。その時ペテロに、御霊が語りました。 見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。自分が、まあ、ローマ兵、に何か用事、まあ、ローマ兵が自分に対して何か用事があるか、とってもそんなことは思い浮かばないわけです、なぜ自分を訪ねてくるのか、自分は何か悪いことをしたんだろうかとか、いろんなことを想像するんですが、全く分かりません。とにかく、下に行って話を聞きなさいというわけです。ただここで、ペテロが分かることは、この3人は主が使わしている、使わしたものであるであるならば、ローマ兵だから会いたくないとか、そういうことは言えないわけです。そこでペテロは、玄関におりましてドアを開けた。ローマ軍の3人の若い兵士たちがそこに立っておりました。でこの兵士たちがペテロにその用向きを、要件を語ります、まあ、どんなご用でおいでになったのですか、まあ、ペテロは非常にもう不審に思っていますから、何の用事で来たのか聞いたら、そしたら彼らはこう言いました。22節、百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。ペテロはこれを聞いて、まあ、驚きました、まあ、驚く理由がいろいろあるんですけれども、最大の驚く理由、まあ、非常に戸惑う、さっきも戸惑っておりましたが、今ももっと戸惑うんですけれども、その理由は何か、後で、まあ、ペテロはこのコルネリオ のところに行って、自分がその時どう感じたかということを説明しているんですが、それが、まあ、ちょっと今日ではない、読まなかったんですが、ちょっと先にある28節というところで、まあ、ペテロが自分の立場は一体どういうものであったかということを説明しておりますので、28節を お読みいたします。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことですと書いてます。ユダヤ人たちは外国の人と付き合っちゃいけないんだというそういう立法があったんです。当時、仲間に入る、まあ、会話するぐらいは、まあ、それはあったかもしれませんが、仲間に入ったりまして、その外国人の家を訪問してそこで食事するとか、そういうことを絶対にしちゃいけないという立法が当時ユダヤ人の間にありました。いや、これは実は聖書がそう言っていたんです、どこにそんな立法があるのか、今こんなことをや言ったらですね、相当変わり者であるはずですが、しかしユダヤ人たちにはこういう立法がありまして、それはどこから来ているか、皆さんの手法を開いて、右側にアウトラインを記しておりますけれども、出エジプト記34章15節、に実はその根拠が載っております、まあ、これはモーセを通じて神様が語ったことであります。これから、まあ、神様の約束の地カナンの地に向かうといったときに、その地元の人たちとの間のことですね、そのことを記していますので、そこを読みます。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕ってみだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くとあなたはその生贄を食べるようになる。 まあ、このそのうちというのはカナンの地であります。で、そのうちの住民というのは、まあ、地元の人たち、まあ、ユダヤ人にとっては異邦人を指します。あらかじめカナンの地に入る前ですけれども、このように主は警告していたんです。ではこれをどうなったかと言いますと、実はこれを警告は徐々に、まあ、守られなくなりまして、まあ、最も大変なことになったのはソロモンの時代であります。ソロモンはもう外国の、奥さんをと結婚いたしまして、そしてその奥さんが拝んでいた外国の異教の神々をイスラエルの方に持ち込んでしまうわけです、まあ、その結果、国がイスラエルが分裂し、力が弱って、結局外国に滅ぼされて滅亡してしまう。そして、イスラエルの主だった人たちは外国に捕囚として連れて行かれていく、そして祖国を失うという非常につらい経験をしていく。でも後にこの、連れ去られた人たち、捕囚となった人たちは、まあ、故国にイスラエルに戻る時がやってまいりました。でそういう時どうするかと言いますと、どうして自分たちはこんな目に遭ったんだろうか、どうして自分たちはこのイスラエルの国を失うということになったんだろうか、その原因は何かと考えるわけですね。でそうするとモーセを通して語ったあの神様の警告、あのことを自分たちは守っていなかったんだ、やっぱりここは最初のところにも立ち戻って、自分たちの中から異邦人のそういう異教的なものを全部取り除かなきゃいけないんだというふうに考えるわけです。まあ、その中心にいた人が祭司であるエズラという人でありました。このエズラが中心となって、まあ、自分たちの中からその外国的なものを全部、まあ、取り去っていく、まあ外国人と結婚している人は、まあ、別れさせるというようなことさえして自分たちをもう一度ユダヤの民たちにの最初の、ところにスタートラインに戻ろうとしたわけです。まあ、それ以来このユダヤ人たちは徹底的にその外国人と付き合っちゃいけないんだ、その付き合うということが自分たちを滅ぼすということになるんだという、まあ、そういう結びつきで考えて、来たわけです。ですからペテロはそういうやっぱりそれも立法として守って生きてきましたので、3人の兵士、ローマ兵が自分を招いてその100人隊長コルネリオのところに来てほしい、ぜひご同行を願いたいのだと聞いたとき、まあ、びっくりするわけですね。これはもうそんなことできるわけないでしょうと最初は断ろうとしたと思います。見つかりがさあ、あなたはためらわずに彼らと一緒に行きなさい、彼らを使わしたのは私ですという声は聞こえていますが、なおやっぱりこんなにそんな立法を犯すことではないかという大きな戸惑いの中におりました。しかしこの3人のローマ兵が語っている言葉ですね、それはコルネリオが自分の思いで計画でペテロを呼んでいるんじゃない、聖なる御使いによってこのことを示したという言葉があったんです。先ほどまで屋上で見た幻、あれは何だったんだろう、汚れた動物が敷布に包まれて降りてきてこれを食べろと言ったとき、それはできないと言ったけれども、神が清めたものを清くないとは言ってはならないというそのやり取りを3度繰り返した。なお分からなかったけれども、どうもこの幻はこの3人のローマ兵のことと関係している。 まあ、その3度繰り返したということとこの3人の人が来たということがどうもやっぱりつながっているようでありますけれども、いずれにしてもペテロはこの3人のローマ兵が来たのは主のご計画の中で来ていた、そして自分はその中でこれに従わなきゃいけないのだということを、まあ、徐々に、まあ、理解していきまして、よくこの3人の人を止めまして、翌日彼らと一緒にこのコルネリオのところに出かけていくということになります。で、まあ、その先で何が起きるのかまた次回見ることにいたします。で、今日このところから見たい、私たちが確認したい2つのことをがあります。1つ目は、これはペテロも驚いたことでありますけれども、ペテロは動物たちは清くないと思っていたんです。いや、もう律法にそう書いてるから、もう頭からそう信じて、そういうふうに育ってきました。ところが神様はいつの間にかこの動物たちは汚れていない、清めているんだよというふうに語ったんです。この箇所に即して言えば、あなた方は異邦人と交際してはならないと、そういう律法で教えられてきたけれども、もうそのことが終わったのだ、もはやユダヤ人も異邦人もないのだ、すべてが清いのだ、この人たちと交際したら自分たちはもうとんでもないことになるから、もう交際はしませんということではない、どんな人ともあなた方は自由に交際できるのだ、そういうふうに言ってくださったんですね。これは別に私たち今の時代にしてみれば、どこの国籍の人であろうが、どこの生まれの人であろうが、私たちは自由にお付き合いできるわけですので、全く何の疑問も湧きませんけれども、ペテロの時はこれが大変なことになりました。でも一体いつ神様は清くないというものを清くしてくださったんでしょうか。ペテロはそれが分からなかったから戸惑ったわけであります。実はこのことはいきなりこういう話が出てきているわけじゃなくって、イエス様自身があらかじめ、このようなご計画を最初から持っているわけですね。ユダヤ人だけを救おうとしていたんじゃない、異邦人も区別なく救おうとしていたんだということを実は最初からイエス様を示していたんです。あるいは旧約聖書をよく見ますと、やはり神様はユダヤ人だけじゃない、異邦人、いろんな人たちも、あるいはこんな罪人の女の子救われるはず絶対ないと思っていた人たちでさえ救っているのを見ることができるんですけども、イエス様はじゃあどこでその異邦人も救われるのだということを語っていたのか、一つだけ、非常に有名な箇所なので改めて言う必要もないかもしれませんけれども、マタイの福音書28章19節の御言葉をの中にはもうはっきりと示されております。これもアウトラインに示されておりますのでお読みいたします。あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。ここにあらゆる国の人々ってありますね。で、これを聞いたとき、ペテロたちが聞いたときは、これはイスラエルの中のあらゆる人たちと多分思ったんだと思います。けれどもイエス様が語っているのはイスラエルの中だけじゃない、外国人、異邦人、あらゆる国の人々のところに行って弟子としなさい、つまりその人たちは救われるんだと言っている。もはやユダヤ人も異邦人もない、すべて神様の前で清いものだということをイエス様はこのようにしてもう語っていたわけです。私たちは神様の目から見れば汚れたものであります。でも私たちは このイエス様の十字架の血潮によって清いものとなるんだ。語ったからイエス様がそう清いんですよと語ったから清くなったのではありません。その清くしてくださるためにイエス様ご自身が十字架で血潮を流し犠牲となってくださった。だから私たちは今清いものだと言われるんです。私たちが、この国籍とか何かを違いなくお互いにこのようにお付き合いできる、交際できる、そのところにイエス様の十字架の血潮があるということ。まあ私たちはでも心の中でいろんな壁を気づきます。あの人とは、あの国の人は嫌だとか、こういう人たちはもう傲慢だから付き合いたくないということを私たちは勝手にそういう壁を作り上げて、嫌いだとか好きだとか、そういう感情で、もう分け隔てしておりますけれども、イエス様の中にはそういう壁がないんです。全部同じなんです。どこの人であろうが、どんな育ちであろうが、あなたは救われる価値があるのだと招かれております。まあ、そのようにして私たちを見てくださっております。これが、まあ、神様がしてくださったことの一つ目であります。そして二つ目のことであります。これも先ほど見てきましたが、まあ、ペテロの戸惑いでありました。ついさっきまでこれは汚れているから絶対に食べてはならない、もう食べたらとんでもないことだと言っていたものがですね、今日から突然これは清いものだから食べていいよ、いや食べなさいと言われてもなかなか受け入れられるんじゃない。どんな信仰があってももう体に染みついたそういう感覚はなかなか治りません。そんな時神様はどうされるんでしょうか。不信仰な人だと言って叱るのか。いやそんなことはないですね。神様は私たちがなかなかその考えを改めることができない、習慣を、新しいものに変えていくことがなかなか難しいものだということを知っておりますので、いろんな励まし方をいたします。神様はまずコルネリオに直接に語りました。あなたはペテロのところに行ってそのペテロを呼んできなさい。そして神様はまたペテロにも語りました。さあ下に降りて行ってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを遣わしたのは私です。この二人、いずれも神様は直接語りかけて、さあ、招きなさい。そして、さあ、一緒に行きなさい。というふうにして励ましていくんです。ただ単に、さあ、これから清いんだから、あなた方はもう交際を自由にしなさい。と言って、放り投げる方じゃないんですね。できない、そのままでは私たちは戸惑ってできないことを神様は知ってくださって、さあ、こうしなさい。さあこうしなさい、私が言うから、私が使わしたんだから、私が使わしたんだから、あなたを恐れずにその方々と付き合っていいんだよ、というふうにこう励ましていかれるわけです。これと同じことが私たちにも起きます。もちろん、直接この御使いや神様の声を聞いて、さあこっちだよ、これをしなさいという声が聞こえるということは、私の経験から言いますとまずありません。直接は聞こえないけれども、私たちには聖霊が働くんです。聖霊が住んでくださって、その聖霊なる方が私たちのこうなすべきことを教えてくださるんです。これがいきなり私たちに与えられたのではありません。やはりイエス様ご自身が約束しておられました、アウトラインの最一番下の方に、このイエス様が語ってくださった聖霊のことについて約束があります。ヨハネの福音書 16章7節のところをお読みいたします。私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。この助け主というのが、聖霊のこと、御霊とも呼ばれる方のことであります。このもし行けばというこのいうところであります。この行くって一体どこに行ったのかでありますが、イエス様が十字架で死なれ、そして三日目によみがえって、後に天に上げられて行く。これを行くということになっています。ですから、イエス様が死んでよみがえられ天に上げられたと、その結果聖霊が私たちに与えられている、そういう順番です。なんでそんな順番なのか、イエス様はその順番を非常に大切にしています。つまり今コルネリオにあるいはペテロに聖霊が働いているということは何を意味するか、主が天に上げられたということを意味するんです。でも主は十字架で死んだはずじゃないですか。死んで終わったはずじゃないですか。終わらなかった。墓からよみがえられて天に上げられた結果、聖霊が下っているんです。だから私たちはそのよみがえられた主を見ることはなくて、もし私たちが聖霊がの働きの中にいるということが分かるならば、主はよみがえられたということを私たちそれから分かるんです。理解できるようにそのような順番を神様が取ってくださいました。皆さんの中この聖霊が住んでくださっているんです。いつも言いますが、その聖霊は本当に私いただいているんだろうか、実感はないかもしれません。でもある時その働きを私たちは目撃いたします。この教会が建てられて14年以上経ちましたけれども、本当に聖霊の働きを私は間近で見させて、何度も見させていただきました。で、牧師の働きは何だろうか、いろんな働きがあるけれども、その一つとして教会の中で聖霊が働いているとき、その働いているということを教会の皆さんに告げるのが牧師の役割だというふうに考えるようになりました。そこでこの聖霊が働いているということで、最後に一つだけお明かしをいたします。最初に申し上げました、クロスノリオ兄弟のことについてであります。幸子姉妹からは、木曜日の夜にお電話をいただきまして、のりお兄弟のところに来ていただけますでしょうかという連絡をいただきました。その時の私の、正直な思いをお話しいたします。のりおさんとは昨年クリスマスの集会の時に一度だけお会いしておりました。で、今度私が、のりおさんのところに行ったときに、どのように話しかけたらいいんだろうか、わからないんですね。いつもですけれども、本当にわからないんです。もう愚かなものですから、どうか声をかけてわからない。で、体調のことを思えば、そんなに長いお話はできないということはわかります。そうすると、本当に短い時間の間で、確信に触れるような話ができるかどうかですね。もちろん祈って出かけるわけですけれども、もう直前まで分かる。でも、まず病院に行って、クロス姉妹と少しお話をいたしました。そして、その姉妹のお話を伺いながら、もう聖霊が働いていることを感じました。何かが働いているということがこう感じるんですね。 そうやって成美さんがおられる病室に招かれました。驚いたことに成美兄弟は、まあ、そこまでそれまでは横になっておりましたけれども、ベッドに座られまして、本当に、まあ、苦しそうではありましたが、こうテーブルにこう寄りかかりながらでありますけれども、本当にしっかりと私に向き合ってくださいました。そして私の口から出た言葉、もう最初はどうしようと思いましたけれども、まあ、最初の一言は今体調どうですかと聞いた後ですね、クロスの両さん、あなたはイエス・キリストを信じますか、救い主として信じますかと尋ねました。これにどう応答されるのか全く予想できませんでした。わかりませんと言われたらもうそこでお話は続きません。しかし兄弟ははっきりと私の前で、そしてまた幸子姉妹も聞いておられました、信じます、もう苦しい呼吸の中で本当に信じますとはっきりと告白してくださったんですね。私は驚きました。もちろん黒姉妹は本当に喜んでくださいましたけれども、まあ牧師が驚くっていうのは本当に情けない話でありますけれども、そういう告白をしてくださったんです。人の思いとか人の計画の中で始まっていることじゃないんですね。幸子姉妹も40何年間ずっとご主人の救いのために祈ってまいりましたと言ってました。で、本当に時至って精霊が働いて、いろんな障害がありました。体調の変化とかいろんなことがあって、もしかして本当にいつ会うことができるのかわからないということがあったけれども、その時間がちゃんとセットされて兄弟は告白に導かれました。もう精霊の働きですよ。私が何かしたからとそんなことない。たまたま私はそこの場に使わされて、ただその告白を聞く役割をの立場にあっただけのことになります。私は本当に神様が生きているんだということをそういうところから感じることができるんです。普段何もないと神様はいるんだろうか、いないんじゃないかとか、いろんなこと、不信仰なことを私たちは口にしますけれども、このことは人が成したんじゃない、主が成してください。私たちを清くするためにこれだけのことをずっと命をかけて血を流して私たちのためにしてくださっているんだ、そのような恵みの中に私たちは実は置かれているんだということを私たちは覚えたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは確かに主はおられる、救い主はあなたですと口で告白はいたしましたが、それがどうしてできたのか、なぜあなたが主であると言えたのか、よく考えれば本当に分かりません。でもあなたは私たちを救うために命をかけ、命を捨て、そのようにしてあなたの愛を示してくださって、私たちがどんな罪を犯そうとも決して諦めずに忍耐強く私たちを探し出そうとしていた、それがいつであったのか、最もあなたの良い時にそれが起きた、一人一人にあなたのその救いがもたらされたことの中にあなたの恵みが隠されていたことを覚えて感謝いたします。クロス兄弟もそのようにしてあなたを主と信じ救いに入れられました。一人一人に精霊が働いてくださって、私たちの力では全くできなかったことを あなたがすべて用意してくださって道を整えてくださって、そのような時を与えてくださったことを感謝いたします。どうかしよう、私たちのこの体はこの地上において限りはありますけれど、このように告白するものをあなたは永遠の命の中によみがえらせてくださる。あなたがよみがえってくださっているのだから、私たちもそのようになるのだと約束してくださることを感謝いたします。どうか、病の中にある兄弟を励まし続けてくださいますよ。また私たちも身近にそのような方々がおります。病む方、苦しむ方、闇の中にいる方、道を探してその光が見えていない方々の上に、どうかその精霊の励ましと助けがありますようにとお願いいたします。委ねて感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。